ペイトン、
ウチ
ャーン、僕らのリアルな留学ライフへようこそ。
はい、ということで今回は課外活動パート3ということで、まあ、今回はですね、パート1パート2で、ペイトン、コウちゃんの、高校時代の課外活動を紹介してきたんですが、今回は僕、コウちゃんが、僕がね紹介した課外活動たちをどうやってこう使ってエッセイを書いて、どうやったら大学側にアピールして、僕のね今通ってる U ペン、ペンシルバニア大学に受かったのか、なんかちょっといやらしくなっちゃいましたけど、そういう話をねしていきたいと思うので、具体的な今回アドバイスになっていくと思うので、はい、今回紹介していきたいと思います。パート1とパート2聞いてないよって方はぜひそちらも聞いてきてください。
Alright, let's get into it。 やっぱねこれアメリカ大学受験に特有なものだよね。そのエッセイで高校時代何やってきたか、それをどうやって大学生活に生かすか、将来に生かすかっていうのを書く。
そうだね、
これがね自分のアピールする場だから、やっぱりそのやってきた課外活動って結構重要になってくるわけだよね。
やっぱ一番大事と言っても過言じゃない、このエッセイが。これで決まると言っても過言じゃないから。
やっぱ スコアとか成績だけじゃ
入れないからね。そうなんだよ、そこがいくら高くてもその、ね、エッセイからやっぱ人柄が分かるから、そこはやっぱ大事なんだけど、じゃあ早速ね、僕が特にどういうところに注意しながらこれをやってきたっていう話をするんだけど、ちょっと一回そもそもの話になるけど、課外活動をやるって時にさ、やっぱり、受験を意識した課外活動ってなるとさ、じゃあ受験のためにこれやってあれやって、僕の進路あれだから、じゃあそのためにあれやるかっていう考え方も一応できるじゃん、課外活動を選ぶときにね。
いや、てか課外活動もさ、You can put this on your resume、 これ、
そうだね、
履歴書に書けるよって、履歴書でプラスになるよってアピールもするからさ、それだったらやっちゃうかって思っちゃうよね、あれって。
で、それもね全然いいのよ、正直さ。やっぱ例えば高2で受験したいってなったらさ、やっぱもう受験が近いからさ、それは意識してさやらないといけないわけじゃん、そんなの時間がない、それはしょうがないんだけど、でもやっぱり結局は一番理想はね、やっぱ、早い段階からいろんなことやって、結果なんか、じゃあいろいろやった結果これが一番良かったなとかっていうので、こうなんか進路決まるっていうのは一番理想ではあるけど、実際そんなうまくいかないから、なんかもう高2で受験決めたとかなってもしょうがないから、そういう場合はね、受験を意識した、受験のためになんか課外活動をやるってことは、僕は全然いいと思うのよ。
その自分の視野を広げたり、自分の興味を伸ばすっていう、そういうのを求めた課外活動だったらいいんじゃない？
そう。でね、僕は思うのは、この課外活動は何でもいいの、やるのは。ただ、やるときの自分の姿勢がすごい大事だなと思うのね。やっぱりこう目的意識っていうのはすごい大事だと思う、科学活動を受けてる間。なんかさ、なんとなく、例えば親に言われたとかさでやってると、なんかプログラム終わったら、あ、楽しかったなって終わっちゃうのよ、やっぱり何も考えずにやっちゃうとね。
そうなんだよね。
そうそう、だからやっぱりこう、ちょっと堅苦しくはなっちゃうけど、その遊ぶ、楽しむっていうのはもちろんなんだけど、その活動中、この科学活動やってる間は、自分はどんな成長をしたいのかとかね、この科学活動してどんな目的を達成したいかみたいな、そこのね、こう目的意識みたいなのを持ちながらやれると、よりその自分のためにもなると思うし、こうエッセイというものにこう書くときもすごい、海外受験を意識したときにすごい、スムーズにやれると思うから、そこは意識した方がいいかなって思います。
あれってやっぱ感情だけじゃなくて、そのどうやって貢献できたかっていう、その生産性っていうの、
なるほど、
がやっぱ大事なんだよね。ただ楽しかったで終わるんじゃなくて、どういう点で貢献できたか、どうやって自分の持ち味を生かせたかとか。
そうだね、それも大事だね。で、あとは他に大事なのは、多分いろんな経験してるわけよ、自分ね。僕やったのは受験前にね、自分の進路を考えるために自分の人生のロードマップをもう生まれた時から作ったのよ。この時何があってっていうのを一回作ってみたのね。
自己分析ってやつね。
そうそうそうそう。
日本の就職でも結構やる人多いと思うけど、
そうそう、自己分析やっぱ大事だから、海外受験するにあたっても、それした方がいいんだけど、僕はね、こう人生をもう0歳から今のその当時の18歳かなまで書いて、この時何がありましたとか、こういうのいろいろまとめててさ、意外とね、これを見ると、あれ、なんか僕って結構こういう人間なのかなみたいな、 いや見えてきたりするのよ、意外と共通点が。
あ、それ俺やったことないんだけど。
だやってみるといいと思うよ。意外とさ、もしかしたらペイ君は遡ったら、あ、ちっちゃい頃からなんだかんだ教師になるなんか共通点あるじゃんとかあるかもしれないじゃん。人に教えるの好きとかね、もしかしたら。だそういうのが見つかるかもしれないと思って僕もこうやってみてさ、そしたらこう、まあ、この前パート2でも紹介したタイ研修旅行、カンボジア旅行とさ、
うん、
結構なんかまあそもそも外の世界にすごい興味があったっていうのはちっちゃい頃からなんとなく分かったのよ。まあそれにプラスしてなんだかんだこうタイとかカンボジアってやっぱ発展途上国っていうかさ、まあ日本とか他の先進国と比べたらまだまだこれから発展するぞっていう国だからさ、まあそういうとこに行ってた経験もなんとなくこう共通点としてあったわけよ。あ、じゃあ僕ってなんかそういうなんだ、まあ世界飛び出したいっていうのはあるし、なんかそういうなんか社会貢献的なねことも結構興味あるのかなってこうなんとなく分かるわけ、自分の姿が。でそのカンボジアの高3の時にやったカンボジアのやつは、あ、じゃあなんかビジネスっぽいし、でなんかお父さんもなんかこういう会社で仕事が結構してるしみたいなとかね、いろいろ振り返ってみると、あ、じゃあ結構なんか僕もビジネス大好き人間なのかなとかね、いろいろ考えるわけ、ね、まあそういうのから、うん、こうなんか自分の軸みたいなものをねこう振り返りながら見つけられると結構海外受験ではいいのかなって思う。やっぱりこの軸があることによって自分が出願した全ての書類にねこう一貫性が生まれるわけ。あ、この子はこの軸があるからこの科学でやったんだなとか、あ、この軸があるからこのエッセイでこういうことしたんだ、だから将来これやりたいんだっていうのが見えてくるから、ね、やっぱここが大事だから。そうだからそこのねこう軸みたいなのを見つけられるとすごい。
まあ、でももちろんさ、そのこれやってみてこれがダメだったからっていう転機もあっても別にいいよね、そのいい方法に生かせるんだったら。
そうそうそう。
あとやっぱよくエッセイで書くのってさ、うん、なんかやっぱり壁にぶち当たった時の経験とかってよく書く人いると思うよ。
そう、それねすごい大事なの。その、まあ、例えば僕の例で言うとさ、成績はすごいいい、うん、で開発もすごいやってましたっていう人はさ、うん、出願した時にエッセイもなんか私はこれを達成してこれを成功しましたってエッセイにすると、なんかこの人すごいなんか成功したばっかした人生だなとかさ、なんかちょっと人間味がないじゃんあんまりエッセイに
確かに確かに
ってなっちゃうから、
うん、
だからそういう時はねバランスを考えた方がいいの、この受験の時は。例えばだからすごい成績も良くて科学いろいろやってる子はエッセイはちょっとネガティブな内容にするとかね、自分の悪い部分に着目したエッセイにするとか、逆に成績すごい悪い子とかは、なんか科学活動ですごい頑張った華やかしいところをこうもっとアピールしたりね。
やっぱ自分のエッセイってやっぱ物語にならないといけないよね、その山あり谷ありって、うん、
そう、やっぱ自分の人生、自分の人間性をやっぱ大学側にぶつける、アピールするっていうものだから、うん、
なるほど。
そうそう、そこらをねこう、まあ、ちょっとこれはテクニックっぽい、まあ、塾で習った内容なんだけどまあそういうところも意識しながらできると、その一つのねエッセイと他の書類を見たら、あ、この子はこういう人間なんだなっていうのが分かる、そういうねものを目指していけると、まあ、いいのかなって思いましたと。
でもただそれだけじゃなくてやっぱさ、
うん、
他の人と比べてやっぱスタンドアウトする、
ね、あ、はいはいはい、いやそれ本当そうだよ、差別化ね。
そうそうそうそうそうそう、やっぱり自分のねユニークさを出したいよね。
そうで、まあ、差別化するの結構やっぱ難しいのよ。やっぱさ、うんうん、大学がもう何万人と見てるから、
確かにな
んかあれなんか同じようなボランティアしてんなみたいな、あ、こんな同じような壁ぶつかってる人多いなっていう印象
が。音楽のコンクールで1位取ったんだ、へえ、何人もあと人いるけどなって。
そうそうそう、そうなっちゃうから
なるんだよね。
やっぱりそういうのを考えると、やっぱ何をやったかは、まあ、もちろん大事だけど、やっぱ何をやったかだけだと弱いのね。
うん、
同じことやってるような人はもう何百人もいるから。
そうね。
で、差別化するのはその何かをやってその時に何を学んだのか何を感じたのかってところで差別化するのよ、やっぱり。そこはやっぱ人それぞれ感情があるから違うわけ。
確かに。
だからそのなんか壁にぶち当たったらそれをどうやって乗り越えたかはやっぱ人によって違うし、そういうところで、まあ、差別化、他の生徒とは違うよってところを見せる。そうだから、まあ、何をやったかじゃなくて何を学んだのかっていうのがやっぱすごいエッセイでは大事になってくるかな。
でも、まあ、もちろん表現力とかいろいろ絡んでくるけど。
そうだね、まあ、そこら辺やっぱもうテクニックとかさ慣れとかだからさ、ライティングのスキルは、うん、まあ、そこはなんか塾に頼るなりなんか友達に見てもらうなりいろいろやり方あると思うけど、まあ、内容自体はね、
うん、 いやでも今日もね、Google で College Essay Example とか読んでて、ここに刺さったやつやっぱあったわ。
ああ、そうだね。そういうのすごいいいんだよね、多分。
うん。
で、まあそのエッセイでやっぱ最終的に大事なのはやっぱこの将来の夢とか、なんでこの大学に行きたいのかってところはやっぱアピールしないといけないから。だから例えばさ、まあ僕の経験で言うとさ、カンボジア行きました。あ、ビジネス興味湧きました。だからあなたのビジネス学部で行きたいです。っていうのはやっぱもうまあ一貫性はあるじゃん。ちょっとシンプルにまとめすぎたけど。
まあだいぶだいぶシンプルだったね。
でもまあなんとなくさ、この一貫性はあるでしょ。
うん。
で今のその一貫性があって、でさらに、ね、じゃあ僕の例で言うとどうやって差別化したかっていう話なんだけど、僕はもう社会貢献ってところで差別化したのね。さっき言ったようにタイとかカンボジア行ってたっていうところから、あこの子はなんか社会貢献とか興味あるのかなって多分思うわけ。ボランティアもたくさんしてたから。
うんうんうん、
いやで僕の大学ってやっぱエリート揃いのやっぱ金の亡者たちがいるからさ、あんまそこに力入れてる人いないのねやっぱり。
ああ
発展途上国のこの子この貧困問題助けたいとかさ、そういう思いを持ってる人ってまあ少数派だと思うのね。
うん、結局ビジネスって金
とか、まあそうなっちゃうから
金。金っていうイメージしか湧かないもん、湧かないもん、もう。
でしょ、だから、しかも特にそのアイビーリーグトップのさ、なんか大学、ビジネス学部とかにな
ると思う。イーロン・マスクの出身校やで。
やっぱそうなっちゃうから、まあ、僕はね、だからあえてその、お金がどうこうとか言ってる人たちの中に、こう、僕はまあ貧困問題とか解決したいみたいな、そういうね、こう感じで書いたわけよ。だからこそ、まあ僕はこう、浮かれたのかなと思ってるの。その、一貫性もあるし、ちょっと周りと違うっていうね。
うん。
で、最後にこれ言いたいことがあって、
お
正直、受験は、まあ、猫をかぶったもん勝ちだと思うのね、正直。海外受験に関して。まあ、あんま良くないけど、実際はね。だって僕の時も絶対、オーバードラマティックっていうか、すごいドラマチックな人間に仕立て上げたの、自分は。すごいもう、社会貢献が興味があって、絶対に貧困問題解決したい人間みたいな感じに書いたの、やっぱエッセイは。
まあでも、結局、インスタもさ、人生のハイライトだから、やっぱキラキラな部分しか前に出さないじゃん。エッセイも同じってことでしょ。
そうだね。まあ、だから多少さ、悪い部分は見せるけど、結局いいとこにつなげていく。最終的にいいとこにつなげていくからさ、エッセイもね、うん。
やっぱ村をなくしたいもんな。
そうそう。そういう意味で、やっぱある程度こう、演技というか、その受験してるときは、うん、本当に自分はもう貧困問題に興味がある、本当に人間っていうのをなりきるっていうのはすごい大事だなと思うから、まあ人それぞれだけどね、その何になりきるかは。でも、うん、そこでうまく自分の夢っていうところに、こう、まあ、信じて、こう、演技し続けるってところもやっぱ大事な部分だと思うから、だから常にさ、うん、これ私本当にやりたいかなって言ってたら、まあ前に進まないじゃん、正直受験って考えたらね。うんうん、人生を通してその悩みは大事だと思うよ、
うん。
でも受験っていうね、時間がある、制限時間あるってなったら、やっぱそこは割り切ってね、演技すること大事だと思うので、まあ今回ね、言ったアドバイス、じゃ軽くね、最後に羅列していくと、まあなるべくね、早い段階からいろんなことやってみようってところ。
うん、
あとは、まあ、課外活動やってるときは、なるべく目的意識を持っていこう。
はいはい。
あとは、まあ自分の経験をね、こう振り返ってみて、なんか軸を見つける、自分の。
いや自己分析の大事さちょっと今教わったわこ
う
ちゃん。
そうそうそう、自己分析してどんな人間かっていうのを分かった上で、そこからねエッセイに書いていく中で、まあ一貫性を持たせる、
うんうんうん、
エッセイと科学活動となんか先生からの推薦状とか全部読んだ時に、あじゃあこの人はこういう人間なんだなっていうのが分かるようなアプリケーション出願っていうのを心がけてやっていくと、はい、まあきっとね、まあ、大学受験
うん、
うまくいくんじゃないかなと。まあそれぐらいしかやっぱできることないから、それをやった上で落ちたらまあしょうがないから、うん、まあそれはねぜひ、まあ、やってみるといいのかなっていうアドバイスでした。
いやこれは俺も聞いてていい話聞いたわって思ったわ。
そうだね、まあ、結構塾で聞いた話とかをそのまま使ったりしてるからちょっとずるいんだけど、まあ学んだことはねどんどん受け継いでいかないといけないから。
そうね、やっぱそれが僕たちの使命だからね、その留学の世界のリアルを伝えるって、まあ、そう、やっぱ留学するきっかけとか持ってもらいたいもん。
うん、まあだからね、まあ今言ったこと結構いろいろあって、実際やるとなると大変だけどね、チェックリストも作りながらね、一個一個やっていけばと、まあ受験もね乗り越えられると思うので、その先には楽しい留学生活が待ってるので、
おお、
うん、ぜひね受験生とか、まあ、海外受験したいって思ってる人は頑張ってほしいなって思います。
はい、ということで僕たちペイトンとコウちゃんが高校時代何やってきたか、そしてそれを将来今大学生活にどう生かしてきたかっていうのを見ていきました。
ぜひ今回聞いたアドバイスとかね、まあ、参考にしながら海外受験進めてもらったなと思います。ということで、もし今回のエピソード面白いと思っていただけたら、ぜひ僕たちの Twitter アットマークペイトンコウちゃんをフォローしてください。概要欄にリンク貼ってあります。
質問や取り上げてほしい話題がありましたら、ぜひ DM で送ってください。お待ちしております。
それではまた次回お会いしましょう。
All right, take care and have a propitious week.
Bye bye.